それでは第2部です。渡辺先生に高齢者転換に関する内容をお伺いします。転換というのは子どもの病気というイメージがありますが、本当は高齢者にも多く見られると聞きます。この疫学について教えていただけますか。
日本にはきちんとした疫学的なデータはないんですけれども、転換全体で言えば大まかに言えば100人に1人患者さんがいらっしゃるです、ですけれど、今は日本も、高齢化に伴って、高齢者人口が増えているんですが、その高齢者人口の中でも割合として増えてます。ですからおそらく高齢者の場合は、2から3とか、もっと高いパーセントになっていると思います。で特には例えばアルツハイマー病の方で転換を併発してこられる方もいらっしゃるんですけど、その方たちはアルツハイマー病の方の10人に1人が転換ではないかというふうに言われています。
高齢者の転換はどのような特徴がありますか。
高齢者の方の脳は、申し上げますと、だんだん古くなってきて脳の勢いがなくなってきているので、全身の痙攣発作になるということは子どもさんと比べれば少ないです。
なるほど。
ですけれども、意識は容易に失われて複雑部分発作というタイプの部分転換の発作を出してくることが多いです。でそれは、意識がぼんやりして口をもぐもぐしたり、手をもぞもぞされたりする非常に軽微な動作を伴っていますので、そう思ってみないとなかなかそれが転換の病気と転換の発作というふうに気づかれることは難しいかもしれません、ただ、5年ほど前に私が NHK に試して買ってみてた時に、ちょっと症状をテレビで、私がしてみせましたところ、その後受診された、方たちはご家族が、転換ではないでしょうかと言ってこられた方たちはほとんど当たっていました、ですから知識さえあれば、ご家族の方が、気づいてあげることはできる病気だというふうに思います、
この一般的な、痙攣発作あるいはそれ以外の症状もあるということですが、一番典型的にはどのような症状が見られたら疑うべきなんですか。
そうですね、やはり部分転換の中でも側頭葉に焦点のある側頭葉転換の方が多いですから、先ほど申し上げたように、動作が止まってぼんやりして、その間に、普段しないような、軽微な症状が出てくる。
それは表情を、
そうですね、表情が変わってぼんやりしたり、
口がもぐもぐ
もぐもぐしたりということです。でそれ以外にもですね、例えば知らない間に倒れていたとか、知らない間に怪我していたとか、あるいは運転している時にぶつかる瞬間を覚えていないとか、そういうふうなことがあればそれは転換の発作の可能性は考えていただいた方がいいと思います。
そうですね、高齢者の転換では、どのようなお薬を使うんですか。
部分転換に効く、部分発作に効くお薬ということになります、
その有効性というのはどんな感じですか。大体1種類で、
多くの方は1種類のお薬で発作が止まることが多いです、子どもさんの転換と違って、高齢者の方は病気の勢い自体も弱いですから、非常に少ないお薬で、きれいに発作が止まって発作抑制率は高いですので、早く診断して早く治療してあげるっていうのは、とても大事なことだと思います。
一般の方だとこのお薬の副作用について心配される方が多いんですが、副作用としてはどういうものがありますか。
副作用は若い方よりは出やすいです。ですからなるべく少ないお薬を、使うっていうのが、コツだと思います、で増量していく時にもできるだけ長い期間をかけて、ゆっくりゆっくり上げていくというのが大事だと思います、
基本的には少量から使って様子を見ながら増やしていくという、ことが多いですか。服薬をする上で患者さん本人やご家族 など一般の方が注意するようなポイントっていうのはありますか？
そうですね、まずやはり服薬する前に、
うん、
どれぐらいの期間に何回ぐらいの発作があったかというのをまずは確認しておいていただくのは大事です。
はい、うん、
そしてできれば発作表をつけていただいて、何月何日の何時何分頃こんな症状があったというのを記録して持ってきて見せていただくのが非常に大事です。
うんうん、
でお薬を飲み始められてからそれがどれぐらい減っていったか、
はい、
あるいは変わらないかを見ていくと、
うん、
治療効果を判定が客観的にできますので、
はい、
非常に大事です。
うん、
それでもし、ご家族やお友達がたまたま発作を目撃された場合、
うん、
携帯電話の動画を撮ってきて、
はい、
それを私たち医者に見せてくださると、
うん、
それは非常に役に立ちます。
うん、
で私が思っていた通りの発作の場合もありますし、
ええ、
全然違うって言って、いやこれは転換発作ではないと思いますということもありえますので、
うん、
ぜひ携帯電話を活かしていただいて、
うん、
その患者さんに役立てていただけるといいと思います。
うん、先日先生の講演で、お聞きしたんですが、こう転換と認知症が割と間違えられて理解されている可能性があるっていうことも多いんですか？
はい、認知症は記憶障害を主とする、脳の病気ですけれど、
はい、
転換は発作が起きるということが病気の本質なんですけど、
はい、
発作が起きるままにしておきますと、
うん、
その方の本来持っていらっしゃる記憶力がどんどん落ちていきます。
うん、
でそれは特に高齢者の場合顕著に出ますので、
はい、
見かけ上認知症の方と区別がつかない状態になることがあります。
うん、はい、
で先ほどアルツハイマーの方も転換を高齢者にお持ちだということをお話ししましたけれど、
はい、
アルツハイマー病でない方も、
うん、
発作をそのままにしておきますと、
うん、
結果的にアルツハイマー病と区別がつかないような状態になってしまいます。
うん、
でアルツハイマー病の記憶障害はまだ完全には、治療できる状態にはなってませんが、
はい、
転換の方の記憶障害は発作を止めることによって、
うん、
ほとんどクリアすることができますので、
はい、
高齢者の方の記憶を守るという意味でも、うん、発作を止めるということは大変大事だというふうに思います。
転換では地域連携というのは進んでるんですか？課題はどういう点がありますか？
はい、実は地域連携はまだ十分には進んでいません。
はい、
例えば認知症とかあるいは血管障害については、
うん、
地域の支援センターが、
うん、
あちこちできてまして、
うん、
十分なネットワークができてきつつあると思いますが、
はい、
まだ残念ながらそこまでは行ってませんので、
うん、
今後はそれは転換学会と転換協会と厚生労働省、うん、まあ、3つで連動して、
うん、
進めていかないといけないというふうに思っています。
はい、運転免許についての話題も、最近新聞テレビではやってるんですが、転換も高齢者に限らず社会問題化しています。どのようにこの問題についてはお考えでしょうか？
はい、運転は2年以上運転に差し支える発作がなければ、
はい、
転換の方も堂々と運転することができますので、
うん、はい、
高齢者転換の方の治療のモチベーションを上げる、
うん、
ためにも、
うん、
まあ、運転ということは非常に大事だと思います。
はい、
ただ、残念ながらその運転できない期間の、
うん、
例えば仕事ができなくなることの生活保障とか、
はい、
そういうのことはありませんので、
うん、
それについても、今後は考えていかないといけないというふうに思います。
うん、
で今まで日本転換学会が警察庁といろいろ話し合いをしてきました結果、
はい、
以前は、転換の病気のことを隠して、
うん、
本当は更新できない方が更新してしまっていたりして、
うん、 そうですね、
そのために事故が起きたりということもあったんですけど、
うん、はい、
日本転換学会は正直者が得をするようにしてほしいというふうにお願いしましたところ、
うん、
警察庁もそこは考えてくださいまして、
うん、
きちんと申告して、
はい、
一旦免許が亡くなった状態になった場合、
うん、
もう一度、発作が止まって再取得する場合には自動車学校にも行かなくって、
うん、
再試験も受けなくって、
うん、
書類だけで 再申請ができると、つまりまあ正直者が得をするように、
うん、
やっとまあしてくれています。
はい、
だから今後はそれをことをもっと、日本全体に知識として広めていって、皆さんができるだけお薬をきちっと飲んで発作を止めて、それから安全運転をしていただくというふうに少しずつなっていくように努力していきたいというふうに思っています。
はい、最後に転換の患者さんに、先生からメッセージがあったら簡単に教えていただきたいんですけど。
はい、転換の患者さんは基本的には私が拝見している限り真面目な方が多いです。
はい、
うん、で能力も高い方も非常に多いです。
うん、
でそれが病気のために、まあ、社会的に、まあ、不利を被ったり、
はい、
あるいは、劣等感を持って暮らしていらっしゃるというのはとても残念なことだと思います。
うんうん、
例えば、子供さんを作るとか、
はい、
なりたい職業に就くとか、
うん、
そういうのは、転換の方であっても支え止めればできますので、
うん、
ぜひ皆さん、しっかり治療していただいて、
うん、
発作がない状態を実現していただいて、社会で自由に暮らしていっていただきたいというふうに思っています。
はい、渡辺先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。はい。